どうもヨザッチです。さあ今日は2022年4月4日月曜日、ただいまの時刻は23時26分夜の11時26分でございます。さあ、鹿児島の枕崎から始めた鉄道で日本縦断の旅ですね、後半戦ということで、今日は東京を出発して仙台にやってきました。まあね、前回東京に来てから2日間、まあ、間が空いちゃったんですけど、久しぶりに会う友達がいっぱいいてですね、本来会う予定じゃなかったんですけど、まあ、僕がこうツイッターにね、東京来たぜっていうのをつぶやいたら、お前東京にいるの、じゃあ飲もうぜみたいな感じで、こういろんなところでこうね、ありがたいことにね、本当お誘いいただいて、2日間ちょっと友達たちとね、飲みました。なんかね、こう音声とかではやり取りしてるんだけれど、名古屋から来てくれる、わざわざ会いに、友達とかもいたりしてですね、本当にありがたいなと、ものすごいこうこの2日、楽しい時間を過ごしました。でね、こうみんなでこうね、ワイワイガヤガヤ、しかも懐かしのね、もう10年ぶりに会う友達とかもいたんで、そういう飲み会とかでこう楽しむと、急に今まで楽しかった一人旅がこう急に寂しくなるというかなんならもう鹿児島から東京までで結構エネルギー使ったんで、もうね、ちょっと打ち上げぐらいの気分だったんで、うわー、俺なんでまたこっから北海道目指すんだろうみたいな、そういうちょっと憂鬱な気持ちになったりもしたんですけど、いやでもね、ここでやめたら、まあここまで時間と金かけて来た意味ないし、前回と同じだということで、まあね、ここからまた先にもうチケットもね買ってるんでね、先に進んだんですけど、やっぱりこう旅に出たら、どうしてもこう面白いことがいっぱいあるんでね、こうワクワクしてきてしまいますね。で今日はですね、まあ東京から仙台の方に移動したんですけど、ちょっと今回今通ったルートというか、まあ道筋がですね、ちょっとまあいい言い方をすればまあ個性的、悪い言い方をしたらまあ無駄なところなんですけど、今回ですね、東京からこうぐーっと、まあ、日本海側の方に北上していって、高崎線を通って新潟で、一回こう降りて、新潟から、またこうぐるっと山形経由で仙台に降りてくるっていう、まあ、ちょっと遠回りをしたんですよね。で本来新潟、東京から仙台にまっすぐ向かうには、宇都宮線でこう日本の、まあ、要は真ん中をこうぐーっと通っていく形で、福島そして仙台に行くのが、まあ、一般的なルートだと思うんですけど、今回、まあ、なんでこういう遠回りのルートを通ったかというとですね、実は高崎線に、土合駅っていうものすごい面白い駅があるんですよ。でこの駅どういうことが面白いかっていうとですね、日本一のモグラ駅と呼ばれている、まあ、駅でして、駅のホームが地上から、70キロメートル下にあるんですよ。まだ地下70メートルですね、にあってですね、しかもこうなんて言うんだろう、まあ、ちょっとトンネルの中にそのままもう駅のホームがあるようなところなんですよ。だからこうむき出しの岩壁がこうブワーっとあって、ちょっとなんかね、こう配線通ったりとかしている、そんなもうどこ先が見えないトンネルの中に駅がある。でもちろん明かりはあるんですけど、その駅がさらにこう改札まで、まあ、さっき、地上まで70メートルあるっていう話をしたんですけど、まあ、その改札に上がるまでの階段が462段あるんですよ。やばくないですか。確かこう香川県のこんぴら山、前に行ったことあるんですけど、確かあそこの階段が785段だったかな。で奥社まで行くともうちょっと あると思うけど、それぐらいある階段なんですよ。だからもうそのこんぴら山よりも半分以上あるんですよね、階段が462ですから。でしかもこれがまあ駅のたかが1駅構内にある階段の数としてもう異常じゃないですか。でしかもそれがこうね、なんか登ってちょっと通路歩いてさらに登って合計462でじゃなくて、もう階段だけで462あるんですよ。だからもうホームを出たら地上までの長い大階段が待ってるわけなんですよ。もう本当に あそこ出口なんだなっていう光がね、もう点ってあるぐらい、まあ、階段がこうずっと長い階段があるわけですよ。 でこの土合駅、以前僕が埼玉の大宮に住んでいる時にですね、まあ、3年前ぐらいかな、新潟にあの日本酒飲みに行きたいと思って同じように、まあ、青春18切符で旅をした時にですね、通って、なんて面白い駅なんだと思って降りてみたかったんですけど、あのこういうローカル駅って本数がもう極端に少ないんで、1個逃すと次、4時間とか5時間待ったりするっていうこともまあ場合によってはあるんですよね。だからこうちゃんとスケジュールを立てていかないと、無駄なあのここの時間のロスをして先に進めない、目的地に行けないっていうことがまああるので、今回はですね綿密に準備をして土合駅行ってきました。いやーすごかったですよ本当に。こうね、登ってるんだけどずっと全然改札にたどり着かないんですよでもう階段のね途中にね、なんかベンチがあって、まあ休む用かな、あるんですけど、もうねそれを使わずにまっすぐ登ったら何分ぐらいかかるんだろうと思ってね、登ってみたらね、改札まで8分かかりましたもうだから言い換えると、ひたすらもう8分間休まず階段を登り続けてるぐらいもうやばいところですよね。でしかも僕はもうバックパック持ってちょっと重たい荷物背負ってるから、まあそれでもねまっすぐこうしっかり登っていたので、まあそれで極端にスピードが遅くなったっていうことはないと思うんですけど、本当に普通に登り続けて8分でね、もう登り終わった後はね足ガクガクなのよ。もう本当に足パンパンで、うわきつーと思って、もう出たはいいけどもうちょっと待ってタンマみたいな、ちょっと休ませて足ガクガクしてるからぐらいのね、本当にこう長い階段でですね、しかもこう中も本当に、まあ、昔ながら本当にこう歴史がある、まあ、コンクリートとかそういう、まあ、むき出しなんですけど、それがまた逆に味わいがあっていいみたいなね、なんかこう昔の学校の本当に旧校舎じゃないけど、そういうなんかなんだ歴史をこう感じさせる建物でね、すごくこう歩いてるだけでこの駅だけでも結構十分楽しめる駅でした。でですね、まあ、この土合駅、抜けてその次にですね、もうこの土合駅を抜けてから、まあ、新潟に入るっていう感じなんですけど、この土合駅の隣の土樽駅っていう駅があって、でその駅までまあずっとトンネルが続くわけですよ。そのトンネルを抜けると、この季節はですね、まだ新潟の内陸部とかって雪がもうしっかり残ってるので、一気にこうブワーッと白銀の世界、もうトンネル抜けたらそこは雪国です、でした状態ですよ。本当にねそこからはもう電車から見える、車窓から見える景色がこうガラッと変わってね、ずっともう一面雪で、そこから、まあ、ずっと、まあ、新潟の方に向かうんですけど、今回、まあ、新潟に行く目的としてですね、やっぱ日本酒が飲みたいと。前回来た時はですね酒造見学とかして、またいろいろと面白い店をいくつか見つけたんですけど、その一つがポン酒館っていうですね、まあ、新潟駅にあるんですけど、駅構内にですね、まあ、新潟って、まあ、米どころっていうこともあって、酒造所、お酒を作る場所がいっぱいあるんですよ。でこの数は確か日本一だったかな、ちょっとここはすみません記憶が定かじゃないんですけど、多分、ね、日本で有数の、まあ、そういう日本酒の、まあ、町であるわけですよ。で、その中でこう各酒造所が出している、各お酒日本酒大体110種ぐらいをですね、試飲できる場所がありまして、500円で、おちょこ5杯、なんかメダルをこうもらってね、メダルチャリンって入れて、まあ日本酒ガチャですよね、楽しむんですけどね、これがまあ面白いんですよ。日本酒って本当にこう作り方とかでさ、もうガラッと、なんならこれ日本酒なのっていう、もう日本酒の枠組みを超えたような、ちょっと日本酒っぽいけどこれ何みたいな、焼酎みたい、ちょっとワインみたいみたいな、そういうね幅広さがあるんですよね。例えばワイン酵母を使った日本酒だったりする、すごくフルーティーだったりするし、あと面白かったのね、今回ウイスキーの保存をする樽で、貯蔵した日本酒とかはね、本当に香りウイスキーみたいに、なんて言うんだろう、スモークというかナッツというか、なんか香ばしい感じの香りがする日本酒でも、味は日本酒なんだけど、ちょっとやっぱ野性味あふれるというか、まあ、ワイルドな、ピーンとこうね、キリリとした日本酒っていうよりか、ちょっとワイルドな感じの味がしたりとかね、本当に面白くて、日本酒をこう あのおチョコで飲めるので、まあ本当少ないではあるんですけど、でもね、あのなんだかんだ数飲むんですよ。でいろんなものをこう飲み比べしている方が楽しい、一つのものをこうじっくり味わうよりもっていうことでね、まあ、そこの日本酒、まあ、ポン酒館で、1000円分ぐらいかな、まあ、計10杯のおチョコで、日本酒を飲んでですね、で、まあ、あのちょっとほろ酔い気分なところで、あのポン酒館の、まあ、名物というか、爆弾おにぎりっていうのがあるんですよ。でこの爆弾おにぎりっていうのがまたね良くてですね、あの、まあ、あの人間の握り拳1個分ぐらいだからもう結構でかいんですけど、お茶碗2杯分ぐらいかなのおにぎりをこう作ってくれる、お店があるんですけど、そこやっぱね新潟ってほんとすごくて、おにぎりってまあ具材とかもいろいろ入れて、まあ、そこに個性を出したりね、沖縄だったらポーク卵とかあると思うんですけど、まずその前におにぎりとして米がめちゃくちゃうまいんですよ。もうなんだろう、粒が際立ってて、やっぱ噛み締めるとやっぱこう味が違うというか、俺それまで全然あの米っておいしい、あの美味しくないっていうのを、まあね、まずいはわかるけど、米これおいしいっていう、炊きたてのご飯だったら日本人おいしいじゃないですか。でも違う、新潟の米はマジでおいしい、あこれがおいしい米なんだっていうのをね、こう改めてこう初めて知った、あの衝撃があったんで、ここちょっとね食べてみたくてですね、もう一回食べに来たんですけど、ここまた面白いのが、具材3種類でそして味噌3種類のこの組み合わせで、まあ、好きなあのカスタマイズのおにぎりみたいなの作れるんですよ。で僕今回、まあ、あの豚肉のそぼろと、肉味噌をこう合わせた、おにぎりを食べてですね、これがまたねめちゃくちゃうまいんですよ本当に。まあ、あの海苔でこう、まあ、でっかい海苔でも、まあね、お茶碗2杯分のおにぎりなんて肉、巻ききれる海苔ないからまあ3分の2ぐらい収まって、あとはもうちょっとはみ出してるんですけどね、ご飯がね、まあ、ちょっと、こうガブッと噛むと最初は味噌だったり、ここからかじるとあ肉だだったりとかね、こういろいろとね味も変わったり、また食べるところでこうなんかこう味がね変わったりとか、でだんだん食べ進めていくとその2つの具材噛み合わさってまた新しい味になってたりとかね、こうおにぎり1つでもものすごく満足できて楽しめるっていうね、そういう素敵な場所でした。はい、で、まあ、新潟ではですねそうやってこう、まあ、日本酒と、爆弾おにぎり食べて、で今回ですね、こっから仙台に向かうということで、まあ、ちょっとね移動時間がかなり長くなっちゃうので、まあ、長いはできなかったんですけど、ここから、ずっとまた、あ、じゃあ上越本線かな、日本海沿いをぐーっと走っていって、そこから、山形経由、まあ右に行って下にこう下ってきて仙台に行くみたいな、山形を通って仙台に行くっていう、まあ、ルートを取って、今日は仙台に来てるんですけど、結構移動時間が長くてですね、でまたでもこうなんていうんだろう、今まで通ったことない路線で、しかもかなり今ローカル線でね、こうワンマンで、走ったりしてる、見知らぬ土地っていうのをこう走るのもやっぱり、ね、まあ、それがどういう場所であれ楽しいもんですよね。はい、でまあそんなこんなで、まあ、今仙台駅、まあ、かなりね東北の中ではでっかいターミナルですけど来ました。まあね、もうちょっと時間も時間なんで、まあタンとかね、牛タンとか、そういった、まあ、めぼしい仙台グルメを食べれる店は、まあ、閉まってはいるんですけど、明日はね、ちょっと、出発時間にゆとりがあるので、明日、仙台グルメを楽しんで、明日はですね、仙台から青森に向かいたいと思います。で、明日はちょっと特殊でね、かなり、明日、明後日は、まあ、かなり厳しいスケジュールになると思うんですけれども、まあね、ここを、乗り越えたらいよいよ、前回たどり着けなかった北海道なので、ここも楽しんでいきたいと思います。はい、それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ザッチでした。それではまた。